Angry Radio.
いましたね。
ほう、
桜子さん。
ああ、
純情キラリー本日最終回だったわけでございますが、
めでたく終わりましたね。
めでたく終わりましたね。もうね、まあこの1週間死ぬ死ぬみたいな空気感が溢れまくっておりましてですね。しかもなんか東郷さんが死にかけたらですね、なんかサンズの川あたりでですね、桜子が呼び寄せましたからね、引き戻しましたからね。そっち行っちゃダメみたいな感じで。もうそこまで来ましたからね、もう最終週も、もう、やりすぎだよなぁと思いつつもですね、まあなんかですね、最後は結局、まあね、音楽と共に私はいるからと。自らこう病気のために、抱っこすることができなかった一人息子に話しかける、桜子さんがそこにいたわけでございまして、いや終わってしまいましたね。
まあでもね、その朝ドラのヒロインが死んで悪いのも久々というか珍しいですよね。
なんかまあそんな朝ドラそこまで見てないですけどね、なんかすごいすごい終わらせ方でしたよね。なんかもうちょっとハッピーに普通にさ終わればいいのに、なんか最後無理やりこう感動のなんかこうボリュームがあるのか知りませんけど、こう感動のメーターをぐわーっと上げたみたいな。
なんかその音楽家としてうまいこと言ってわーっと終わるんかなとか思ってはいたんですけどね。
そう。あまりにもなんか本当に唐突にですね、病気になって帰らぬ人となるラストでしたね。
ねえ。
もう、そんなんありかよみたいな。ちょっとですね、最後、ずっこけながらもですね、まあだけど、また病床の宮崎あおいの可愛さに病人萌えですか、こういうのこういうのが病人萌えというのかと思ったりもしましたが、
次がね、いきなり藤山直美ですよね。
そうなんかその後にあの新番組始まりますとかって言ったらね、一気にお年を召した方とすごいちびっこさんたちが出てきて、
いきなりその大ベテランがっていう、ね、
そう三姉妹みたいな人どこにもいなくて、どうこれはどう感情移入していったらいいのやらっていう衝撃でした。こんにちは、馬乗りラジオです。
はい、
はい、私マノリンと
ヨダです。こんばんは。
はい、綺麗に行きましたね今回はね。さあ、そういうわけでスカイプで東京と大阪を、スカイプで結んでお届けする今回の馬乗りラジオでございますが、
はい、
なんか近年ちょっとね反省というか、この馬乗りラジオ迷走しているのではない本来、なんかそのいろんなところでカテゴライズで音楽というところにカテゴライズされているポッドキャスティングのはずだったのが、なんか純情キラリの話から純情キラリの話まで、
ここのとこそればっかりでしたからね。
そればっかりでしたね。僕の頭の中が全て純情キラリだったらしょうがないんですけれどもね。いや、やっぱりうちら音楽の話 しようよとか
ね。え、まあてかそもそもこの馬乗りラジオのコンセプトは何だったんだろうという気もしますけどね。
ね、コンセプトと言われると弱いのよね。
ないじゃないですよね。
ないですよね。基本的に二人でだいたい週一にこう集って話をすること自体がありえないスタートだったんですよね。我々、まあもう今ではこうね、二人とも会ったことありますけども。最初は会ったこともない。
そうですね。そうでしたよね。
単なる YMO 好きという接点だけで知り合った二人が、手探りでお届けするラジオだったんです。もう今やね、仲良くなりすぎちゃいましたですね。なんか、あれあれみたいな感じで、だんだん通過になりつつある部分がですね、まあ、リスナーの皆様の心地よさを醸し出しつつも、 新たに聞いた人にとっては何のことやらと。
まあだから時々大丈夫なのかな、聞いてる人に対してとかね、なんか思いますよね、これでいいのかなとかね、
思いますよね、非常に思いますよね。だからやっぱりなんか聞いてる人だってほうとか思いたい時もあるのかなと、うん、ああためになったな、お馬乗りがってこんなことそうなんだみたいな。30分間鉄道鉄尾、何の法もない番組ではいけないような気がしてきましてですね。まあ、今回はね、だけど二人さっき打ち合わせで話していたら、なんか音楽の話がまあできそうなんで、まあ音楽の話もしようかなと思うんですけど、はい、その前にですね、今日僕地下鉄乗ってましたらですね、
はいはい、
隣の男女がですね、まあ、東京なんですけど、ね、ちょっと関西弁の方だったんですけど、なんかパリのアメリカ人ではないですが、うん、東京の関西人の方なのか。知ってる話がね、TBS って左やから。二ちゃんで祭りやで、あのアナウンサーのあれで。筑紫がな、と。すんごい楽しそうに大きな、二ちゃんで祭りやろ。二ちゃんとか見るとな、二ちゃん左嫌いやろ。
もうね、むかつくそのイントネーション。
もうね、その、なんて言うんですかね、その、ああ、インターネットが出てきたみたいな。でもこの出てくると、この異様に場にそぐわない感は何なんだろう、この、っていう。
ね、たまにそのリアルでその、2チャンネルっていう単語をなんかパッとこう聞いた時とかもなんか一瞬その、なんか戸惑いますよね、違和感というかね。
いや、今日休みだし。
2チャンで左やからなっていうかもしれないですね。
もうね、もう。
ネット右翼がここにみたいな感じですよね。
だから、あまりにもそのストレートアヘッドな感じが、なんだかすごいなぁと思って。まあ、そういうの話して、ねえ、男女デートで笑えるのは、でも共通の話題があるというのは素晴らしいことなのかもなぁ
と。いいなぁ、2チャンネル同士でデートっていう。
そう思って。たことは思ったけれどもさ、うん、いや今ここ地下鉄で言うとTBS のお膝元のあたりなんだけどなみたいなことを思いながら僕は隣に座ってたりしたんですけども、なかなかそのあれですね、やっぱまだネットとリアルのこう、隔離というのかそういうのはあるなぁと思いながらですね、まあ。今日ちょっとしみじみとしたんですけども、まあ、しみじみしたのはどうでもいい。いきなり音楽の話じゃないじゃないですかっていう話で。とりあえず、まあ、与田さんが、高橋幸宏のライブに、行ってきた話からしましょうか。
いやー、行ってきましたけどね、幸宏のソロライブ。もう初めて行ったんですけどね。
幸宏初めて？
幸宏ソロは初めてですね。最後にやったソロってでもだいぶ前になりますからね。だいぶ前ですよね。だいたい最近はスケッチショーでしたからね。
そうそう。
だから、本当に10年も経ってないでしょうけど、でも結構の年月は経ってましたね。
そんな感じだと思いますね。まあ、雪色のライブというのは結構ね、YMO の曲もやったりとかね。
そうですね。
何気に、まあ、ポップ担当だけあってこうですね。いろいろライブ自体も割とポップで、なんか分かりやすかったりして良い感じではあるんですが、今回はやはりニューアルバムが結構エレクトロニカというかスケッチショー路線を継承したようなさ、
そうですね、
感じだったんで、どっちかというとそっちな感じ。
まあだから分かりやすく言うと一人スケッチショーなライブでしたね。
なるほどね。パチパチパチパチ言ってる感じ。
そうですね。チリチリチリチリ。
チリチリチリチリ言ってて、なんかちょっとオルガンっぽいのがホエーとかやる、
うん。本当にそんな感じでしたね。
で、ゆきひろが、みたいな。
独特のね、歌唱法で。
歌唱法で。なんかそんなイメージが浮かぶわけですけど。そういうライブって、あれ盛り上がるのかなちょっと。
だからね、そうなんです。まあ、もともとエレクトロニカ系のそのライブっていうのは、まあ、わきゃ言うね、感じの盛り上がり方はしないじゃないですか。
ね、はい。
うん。 なんで、まあ、そんな、そういう、なんだろう、熱狂的な雰囲気じゃないだろうなと思ってたんですけれども、うんうんうん、すごい水を打ったような静けさだったんですよ。今回のライブが。もう、ピシーってこう、なんていうんですかね、唾を飲み込むのもなんかこう、ためられるぐらいの、
クラシックみたいじゃないですか。
本当にそうですね、クラシックのコンサートをこう見に来てるような。
ほう。
なんでこんなに静かなのかなと思ってたんですけどね、うんうんうん、その今回のその、まあ、ライブが、まあ、一応ライブハウス、ナンバー8っていうところでやったんですけど、はいはいはいはい、1階、まあ普通大体1階はスタンディングなんですよ。
フロアっぽいね。
そうですね、うん、ライブハウスなんで、はい。なんですけど、ガッと入ったらもう、席があるんですよ、椅子が。ずらーっと。
それなり、パイプ椅子ひょっとして。
いや、まあ、そうですね。パイプ椅子みたいなもんですね。フロアにバーッと敷き詰められてた。あららららら、みたいな。
うわ
聞いてないよっていう。だから、本当にその、1階、まあ、2階も、まあ、2階もちろん席、座席あるんですけど、はいはい、1階もそういう感じだったんで、ちょっとそれで、ま、まずびっくりして、うん、聞いてなかったんで、だったら、1階の方、その、席、ね、ま
あ
ね、買うべきだったなと思って、まあね、もう、普通に座ってみたかったんで、2階の方をちょっと取ってたんですよ。
うん、
だけど、1階も席だったら1階買っておけばよかったなと思って。
それはそうです。
なんですけど、その、1階のその座席、指定じゃなくて自由なんですよ。自由席なんですよ。
すごいな、なんかある程度名のあるアーティストのライブで自由席のライブって俺聞いたことないな。
びっくりしました。入ったら、お好きなところにお座りくださいとか言われて。
うわぁ、すげぇ。
早いもん勝ちかよ、みたいな。
すげぇ、なんかあれだな、帰って寂しいな、それ。
だから、それがすごい、一回で、まず席があることでびっくりして、なおかつ自由というのでびっくりして、なんで、だからその、やっぱり座ってみるとなると、やっぱりテンション的にもね、そんなに、まあ、わーっていう感じにもね。
どうにもならないですよ、あの曲調で座るとなると。ね、立ってたらまだこうちょっと揺れたり、こう、なんかしながら、リズムを取りながら、みたいな、ね、若干のあれはあるけれどもさ。
だから本当にそういうせいもあってか、もう静かでしたね。
そりゃ静かでしたね。盛り上がる、まあ盛り上がる。
だからみんなその、ね、おのおのちゃんとまあ盛り上がってると思うんですよ。全然非常にいいライブだったんで、
はいはいはいはい、
それぞれにその、心の内では熱くはなってたとは思うんですけれども、ね、それがなかなかね、椅子っていうか座ってるとね、
あ
みんなその、わーって立ち上がる雰囲気もなかったんでね。
まあね、だからよくそういうこうね、ライブハウスのライブ、1階のスタンディングのところでこう、わーっとなってて、2階はちょっとこう引いて、
ね、やっぱ、ね、
椅子で座って、
温度差が激しくね、そうなりますけど。
ないとクールに見てる感じは
ね。やっぱ椅子座ってるとやっぱそんだけやっぱちょっと変わってきますよね、テンションあってね。
そうよね。
しかも
ライブハウスだもんね。
だからその今回その椅子にした理由っていうのはその池広まあ MC で言ってたんですけど、
はい、
前回も同じくナンバー8っていうところでその何年か前にスケッチショーでは来たんですよ。来たことがあるんですよ。うんうんうん、その時はねフロアはまあ当然スタンディングだったんですよ。
はい。
でその時のスタンディングにしたのがどうもその不評だったらしくて、バンド人たちから年齢層のことを考えろと。もう立ってみるのが辛いんだと。だから、もうやっぱりあの人たちのファン層ってやっぱりもう年齢層高いじゃないですか。
まあ、ね、
もう30後半、下手しても40、50とかじゃないですか。
ね、
だからやっぱりその、スタンディング辛いっていう声が大きかったらしいんですよ。なんで、今回はちょっと思い切って、その、一回椅子にしてみましたっていうことらしいんですよ。
二度とやられないと思うな。
でもね、本当にそれが理由なのか、まあわかんないですけども、一回、その、座席だったんですけど、その、全部がそんな埋まってはなかったんですよね。
ああ、はいはいはい。
だからチケットがもしかしたらその言うほど芳しくなかったんじゃないかなと売り行きが。
なんかぽいですな。
それでスタンディングにしちゃうとやっぱり ね、その空席というかその隙間というかやっぱ目立っちゃうじゃないですか、
うんうんうんうん、
座席にするよりも、うんう
ん、まあね、
その辺のカモフラージュもあったんじゃないかなみたいな。だってその自由席っていうのがね、もうすごいなんか急ごしらえというか
まあだってもともともチケットに石板なんてないわけだ
から、ね、ないですからね。
それは
そういうのもあったんじゃないかなっていう気はしますけどね。
なんかね、まあ、今回のユキウルのアルバムはいいアルバムだと僕もすごく思ったんだけど、これをライブで聞くというと、ライブであとこれの再現性がどうかぐらいなもんで、なんかそのエレクトロニカ全般に思うライブでどうやって盛り上がれるんだろうみたいなのがちょっとあるんで、スケッチショーっていうのは非常になんかその単純にあの人たちが見てみたいっていうのがすごくあったから、ああいう音楽でもこう見に行って
生のあの二人を見るみたいな、そんなところがありますからね。
そういうところがちょっとあったからね。なんかそれはそれで、その行くモチベーションがあったんだけど、今回は、あれは割と、あのアルバムは、聞くというか、その、ライブに行って聞くっていう感じじゃないんだよな。
そうですよね、どっちかといえばね。
海外どうなんだろうね、エレクトロニカ市場みたいな。割とエレクトロニカってこう、まあ、その、クラブミュージックでどんかどんかやってる間にポコッと はまったりしてさ、どっちかっていうと、エレクトロニカのみオールナイトみたいなのって、まあ、ないわけじゃないけど、かなり緩めな感じになっちゃうじゃない、それ。
そうですよね。
BGM 的なものに。なるよ。
どうしてもその身体性をあんまり伴わないというか、ライブ性にやっぱ欠けるところがあるんでね、
うん、
そのどうしても見に来たいとかねっていうふうにやっぱり今回のギヒロのライブあのアルバムなんか聞いてると、
うん、
やっぱりどうしても行きたいっていう人はそんなに
いなかった
のかな、ないのかなっていう気はしましたけどね。
そんな感じですよね。
セットリストも本当にソロアル今回の出したソロアルバムからばかりだったんですよね。
ああ
。アンコールであの、ドリップドライズとその音楽写真2曲あったんですけど、うんうんうん、それ以外は全部ソロニューアルバムからだったんで。
なるほど。まああれですよな。うん、そうなると、うん、なんかそんな
で、しかも今回生ドラム叩かなかったんでね。
ああ。
ドラム一切なしですよ。
ああ。
とうとう。
大体ドラムないもんね。まあ、ないってわけじゃない。
まあドラムを要する曲が、まあないライブではありましたけどね。
ね、ユキヒロにドラムがないとやっぱね、ミカバンドの方がいいじゃないかみたいな話になるようなまあまあそんなでしたか。でもね、まあもう
全然内容は本当に悪くはなかったんでね、その静けさがすごい面白かったなっていうね、
私の方は相変わらずなんか、まあ、ライブは行ったりもちょこちょこしてるんですけれども、なんか、ここでご報告するようなライブではないみたいな、まあ、微妙なとこなんで、ちょっと、割愛させていただくんですけど、最近はやっぱ、とりあえず、東京ハピネス、ザ・シャイネスをね、ハピネス、
はいはいはい、
東京シャイネスを、細野晴臣さんが、出しました、DVD を。
出ましたね。
まあ、いや前々からまあずっとやってましたけど、ロータスラブをこうあれするとこうアコースティックでやるといいね。
ああ、そうですね。
また YMO 好きが YMO について語るだけのコーナーになってきました。
今回ユキヒロのライブでも Q やってましたね。
あ、Q はやってた。
ええー、いい感じで。
やばい、あんな感じの
Q。アコースティックよりですね。
あ、なるほどね。
高野博士も加わってやってましたね。
あ、高野博士のやっアコースティックっぽい Q ってあれでやってたよね。
ありましたね、トリビュートは YM の中でね。
やってましたよね。で、ロータスラブ
も、あんな感じでしたけどね。
ロータスラブもあれはなんだっけな、誰だっけな、鈴木、ああ名前が出てこない、あの人のカバーというかカバーアルバムでやってたりしたんですよね。
はいはい。
ロータスラブもそういうアコースティックな感じで、まあ、いやー、なんか本当に音楽、いつも思いますが音楽王だなという感じですね、うん、あの細野晴臣さんに関しては、
まあ、幅広すぎますからね、
本当にね何をやらせてもまあそれなりにとか言うと失礼ですけどそれなり以上ですよね、まあ、もうものすごい形にしてきますよね、
うんうん、
その凄さがねやっぱすごいわこの人みたいな、うん、またコンピューターが に行くでしょうけど、みたいなインタビューとかあって。とりあえず、ただでもね、見られたりするんで、どこぞでね、ダイジェスト版が。
ああ、そうですね、うん。無料で配信してるとことかね。
うん。だから、まあ、まだの方は、いや、これは見といた方がいいと思いますけどね、僕は。
そうですね。
ここって心地よいですよ、非常に。うん。最近はね、なんかそんな、こう、どっちかというと、派手めな曲よりも僕、こう、そういう地味めな曲というのか、アコースティックとか、割と、の方に行ってまして、あと、最近買った中で、特によくお気に入りで聴いているのは、パッド・メセニーとブラッド・メルドっていう、まあ、パッド・メセニーというギタリストと、ブラッド・メルドっていうピアニストがやった、メセニー・メルドというアルバムがありまして、
はい。
つい最近日本版も出ましたけれども、まあこれがまあね、すごいね、すごかったです。すごく、僕はすごく好きな感じで。まあどっちかも、どちらとももうその巨匠とか呼ばれる人たちですけど、そんなに難しくなくて、二人ともそんなに音の数バラバラとかっていう感じで多く弾いてるわけではないんですけれども、
はい、
このなんていうかピアニストブラッド・メルドとギタリストパッド・メセニーの、まあそこでまた火花が散るとかいうわけじゃないんだけど、互いの曲をこうやってるんですね、2人の曲を、
はいはい、
で 2人、まあ、2人が作詞、あ、じゃあ作詞じゃない、作曲した曲やってて、だからそのブラッド・メルドが作った曲はなんとなくメルドが主で サポートというわけじゃないけど、引き立て役にバッド・メセニーが回って、でバッド・メセニーの曲はバッド・メセニーがちょっと前に出て、ブラッド・メルドがちょっと後ろに下がってみたいな、それのちょっとお互いを立てつつやってるみたいな感じがですね、素晴らしい。最後にメイクピースという曲があるんですけれども、もうこれなどは私は本当にですね、まあもう仕事で疲れた時はこれをものすごい音量でヘッドホンかけて聴いてて、7分ぐらいある曲なんですけど、確か。その間はもう一切誰が話しかけても知らないみたいな。引きこもるみたいな。あまりにいい曲なんですね、なんか。そんな感じですけれども。最近ではこの2枚かな、ずっと。まあ、ヨダさんはね、自然体を見ていただければ。ハレンチパンチ、ドキドキファーストパンチを
いいっすよ、これ本当に。いや、ハレパンはもっとね、聞かれるべきじゃないですかね。
お
うん、
名盤認定されましたからね、その与田さんが。うん、まあ、パーリスの方と与田さんが名盤認定されたら、もう僕的にはもう超名盤。まだ聞いてないんですけどね、僕ね。
いやね、これは本当に、いいっすよ。普通にいいなと思いましたね。パフュームも良かったですけどね。
ああ、パフューム。
パフュームはどっちかというと非常に楽曲がいいということで、こう、話題というか、人気になりましたけどね。うん、
まあ、テクノポップですよね。
そうですね。だからテクノ、
2006年テクノポップ。
からのその人気がついたというかね、火がついたというか、非常にアイドルファン以外のところからの評価が高かったですけどね。
はいはい。そう、
ハレパンはハレパンで、でも、アイドルポップスの王道としても良かったんじゃないですかね。声がね、良、うん、かったんですよ、声が。
ああ。
3人ともいい声してるなと思って。
うん。この人は本当に時代遅れのことを真剣にやってますよね。そこがすごいですよね。しかし。やっぱ小笠原智美さん、ボーカル、
うん、あの子でも普通に歌うまいですよね。
普通にうまいと思いますよ。微妙に、やっぱ低め声ですよね。
うん、
低め声好きにはたまらないわけでございますが、
3人ともそれぞれに歌がうまいんで、本当に聴いてください。
まあ
変だからデビュー当初がすごい変なね、キャラ付けで売り出しましたからね。あれが、なんだろう、まあインパクトだったといえばありましたけども、あれが足かせになってたらちょっとなというね。
この人たち、ほら、仕掛けが過剰ですよね。前、
ね、
この話はまだしてないよね。1000人集まらないと、デビュー1周年記念イベントはないみたいな
の、ね。ねえ。
やったんです
よ。で、その後、アルバム、シングルの役がなんか1000枚でっていうふうになんか切り替わったらしいですよね。
そうそう。なんかその応募が1000人集まらないとダメとかで、最終的には突破したんだよね、なんか。
なんか、そうですね。1088枚かなんかの予約があ
って、なんかそれが、その、石丸かなんかのイベントでやってる時にこう発表があったんだよね。で、なんかもうみんな泣いて、ファンの皆さんも感動のあまり。も
うね。あとその88枚っていうそのハレンチパンチっていうその数字がね、
嘘
くせえみたいなね。狙ったような。
もうね。まあ、いいんですけどね。
いいんですけどね。
こういう世界なんで、そういう世界なんで、夢を売る世界なんで、どんな奇跡が起ころうともね。
ね
え。これは奇跡なんですよ。奇跡なんですよ。2回も言う。奇跡というわけではないんですが、どうも鬼塚千尋が復活したという話をですね。
あら、まあ。
まあ、ちらほらと聞かれる。今、モンシェンという、モンシエンなのかな、ちょっと読み方がわからないんですが、そこで映画を上映してるんですが、その映画に出てる、主人公なのかな、少女のモデルになった人っていうのがどうも鬼塚千尋だったんですね。で、ものすごく久しぶりにその鬼塚千尋がそういう舞台に立って、どうも歌も歌ったらしいんですが。なんか非常にまあ細くなっててとか痩せててとかいう話をですね。
あら。
なんかいろいろちらほら聞きまして。
へ
え。いや苦労されたんやな
って、ね。いろいろ変なねファンが実家行ったりなんかってありましたよねなんかね。
なんかね。
うん、
いや僕はもう本当にその鬼塚千尋には復活してほしいなという単純に一ファンとして思いがありますので、
うん、そうですね。
ぜひともねまあねしんどい商売なんですけど、
うん、
ね
あのコッコでさえねもうやっぱりこう戻ってきたわけですからね。
そう、うん、誰かだからあのシンガーソンガーみたいなさなんかグループみたいな
ピンじゃなくてね。
ピンじゃなくてね。最初こう、なんかそういうのをちょっとやって、フェスとか出てさ、
うん、
ねなんかもうだんだん自信をつけてというのか、
うん、
復活させ、ね、させればいいのにな、とか思ったりしました、勝手に。
うん
うん、まあそんなこともありましてですね、若干僕としてはこの秋から冬にかけては、まあちょっとしみじみ路線かな、今年ね。
まあ秋はね、どうしてもしみりしますからね。
まあね。しみりするもん
ね。僕もブブカの記事見てちょっとしみりしちゃいましたけどね。
あー、Z の M さんが
紅白出場経験のあるバンドル Z の人気メンバー M さんが北海道でキャバ嬢みたいな記事があってね。
ね。
あーみたいな気持ちになりましたけどね。
M さんってでも一人だっけ？
いや M だからあれなんですよね。ミユ、マイコ、ミズホって三人いるんですよね。該当するのが。
まあ
誰かわかりますけどね。
まあね。なんかあれですね。与田さんも、うん、辛いですね。
いやねさっき記事見てきたんですよ立ち読みして。
ブブカ立ち読みしてくるな。
まあ、あの女、みずほでしたけどね。
ああ
、ただでも、ちょっとガセかなっていう気はしましたけどね。
まあ、
一時期インターネットで、みずほにそっくりな画像のキャバ嬢の写真みたいなのが出回ったことあるんですよ。
あ、はいはいはい。
それだったんで、ああ、ちょっとこれはどうかなって。だいたい今、あの子、専門学校行ってますからね。
ねえ、なんかね。
だから、キャバ嬢はちょっと違うんじゃないかなっていうのはね。
うん
うん、
まあ気が気ではありませんな。
ムカつく。
もう俺そういうこと全然ないんで、なんかもう気が楽ですよ。まあ宮崎葵に熱愛が発覚しても不運な感じで。深津絵里さんのね、インテル入ってるのコマーシャルは相変わらず素敵だし。
あ、面白いですね。
面白いね、あれね。うん、まあそういうわけで久々の音楽話。
はい。
楽しんでいただけたらと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ご機嫌、ご感想、今年の秋冬は これがいいよみたいな CD、おすすめ CD とかですね、おすすめ音楽がありましたら、こっそり教えていただけるとありがたいと思います。
そうですね。
あと、あ、そうだ、柴田純のライブ DVD は密かに見たいなと思ってます。
いろいろ、いろいろ見ますね。
なかなか、なんだかんだ言って、柴田純みたいな人には弱いですよね、みたいな。
柴田純がありなんですね。
柴田純は僕はありですね。はい。すいません。いやらしくて。これはかなり勇気のいるカミングアウト。スバジュンありっていうのはですね、皆さん、
なんか、ねえ、みたいな。
今、柴田純をご存じない人はですね、柴田は、巨人の柴田で、純はですね、堀江純の純なんですけども、検索していただけるとわかると思うんですけれども。
柴田純が好きっていうのは、それはもう本気ですよね。
ちょっと本気ですよね。
ねえ。
ちょっと、超おまみたいな、笑いが、思わずってしまいますよ。ぜひ、ご存知ない方は、一度見てください。で、好きな方は、こっそり僕に教えてください。こっそりファンクラブを立ち上げましょう。はい、どうも最後までありがとうございました。感謝します。また来週お会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。